最初は今日はテレマンからなんですけど、まあ、テレマンのハンブルクの使用の道とか、かなりはっきりとした描写音楽をブレンドする、作品です。まあ、テレマンは時々こういう非常にその描写的な曲っていうのは何曲か書いてるんですけど、これは、まあ、その中でも一番有名といいますかね、人気ある作品かと思います。で、通常、水上の音楽と言われてますけれど、ヘンデルの水上の音楽は、テムズ川のアーソンという曲だったのでして、こちらは、海の音楽ですね。ただドイツ その北海の、割とこう荒々しい海の描写っていう、ちょっとそういう違いがあるかと思います。まあ、ヘンデルの方は、その水上の音楽といっても、かなりその純音楽的な作品だったりとして、テレマンのは、先ほども言いましたけど、かなりはっきりした描写音楽、特に、その題名をね、この後で、日本語訳を披露していこうと思いますけど、それを知って、ちょっと例えば、最後から、2曲目だったかな、潮の満ち引きなんていうのもまさにそういうふうに音楽が書かれてますね。まあ、そのことを意識しながら演奏しても面白いと思います。で、まあ、これはテレマンは1721年から、ハンブルク市の音楽総監督というのを引き受けて、それで、彼の地でその一生を得るんですけど、まあ、その間にはね、実はライプツィヒからその来ないかという引きがあって、テレマンは実はそっちに心が動いたんですけど、ハンブルク市の当局はそのテレマンがそっちに気持ちが傾いたというのを察知して、給料をほとんど倍近く引き上げたんで、テレマンは、あ、じゃあやっぱりハンブルクにとどまろうということになったんですけどね。ただ金の力はいつも大きいですね。で、それは音楽、その1721年に着任して、でこの曲は、実は1723年の4月6日、ハンブルク市の海軍鎮圧府設立100年、祭というそういうお祭りの式典で、演奏すべく、テレマンに依頼があったというそういう曲です。まあ、ですんでね、まあ、こういう特殊なその海軍ということですから、海にちなんだ描写音楽ということを、テレマンが意識して、書いたということになりますね。で、まあ、こうした組曲というのは当時は最初の曲は序曲と、名付けられていた、関係で、組曲全体が序曲と呼ばれる、むしろ序曲と呼ばれていることの方が一般的でした。今日のような組曲という言葉はあんまり実は使われていなかったですね。同様に例えば僕らがこれはまあ余談ですけど、カンタータと言ってる曲も当時はカンタータという言葉で呼ばれるよりも、ドイツですとコンチェルトというふうに呼ばれていることが、これはまあ教会コンチェルトっていうことから来てるわけですけど、この辺は今の実は一般的な用語とちょっと違いますね。当時は組曲というよりも序曲と呼ばれることの方が多くて、この曲もテルマンの、オリジナルタイトルではオーバチュアというふうに、記されています。で、まあ楽曲のその題名を申し上げますと、まあ、これはギリシャ神話の神々がたくさん登場するという点でも非常に特徴がありますね。最初はまあ何もタイトルついてません、序曲で、始まって、まあフランス風の、感じの序曲が最初に来ます。そして2曲目は、サラバンド、これは眠るテティスというふうに言いますね。でテティスというのは、大変な美人の、女神だったようで、ポセイドンが絶えず、このテティスを追っかけ回しているという、そういう対象になっているんです。で、まあこれも余談ながら、テティスというのはペレウスという神様と結婚して、その息子が有名なアキレスですね。まあ、その、眠るテティスというのが2曲目、そして3番目は目覚めたテティスという、活発なブレですね。 そして4曲目はルールで、そのテキスに振るだけだった、ネプチューンが、ネプチューンというのは、まあポセイドンのローマ名ですね、ポセイドンがその、登場して、まあ、これはルールというフランスの舞曲 の, スタイルで書かれています。でそして5曲目はガボット、タームレル・ニンフ、ニンフというのは、まあ、実はいろんな森の精だったりね、川の精だったり、海の精だったり、いろんな妊婦がいるんですが、これはナイヤードと書いてあって、これはナイヤデスという川の妊婦の、ことを指します。それが、まあ、戯れている様子が、この子供への歌ですね。で、そして6番目は、道化、これは、おどけたトリトンという名前がついています。トリトンはポセイドンの息子ですね。まあ、それがこう、やんちゃに、たまってる様子が、音楽で描写されているということになります。そして、7番目が、アレクル・アイオロス。まあ、アイオロスは風の支配者ですね。強く嵐のような、風が操れるかと思えば、微風のようなもので心地よく人を癒す、そういう、全て の, その風の、をコントロールする神様がアイオロスでした。そして8番目が、メネットで、心地よい西風。まあ、西風は随分ね、音楽の中ではたくさん登場しますね。ゼピロス、ゼフィーロと言ったんですが、近いところですとドビュッシーの西風の見たものっていうのがありますけど、まあ、ドビュッシーの西風の見たものは随分暴風のように描かれてますけど、実は西風っていうのは一番親切な穏やかな風だということにギリシャ神話ではなってます。人を助けたりそのね、なんかその追い風を出したりそういうことで性格のいい、風の神様というふうに一般的には言われていますね。それから9番目は、ジーグで、潮の観覧。これもまさにその音がどんどん集めましていって、後半過ぎるとどんどん静まっている。もうまさにこれは題名の通りですね。そして、10番がカナリ。カナリっていうのは、まあ、これはフランスの組曲に取り入れられていきますけど、もともとはなんかカナリ諸島の原住民の非常に素朴な踊りというのが、ヒントになったようです。ジーグに非常に似てますね。強迫に普天の音符が、使われるというのがカナリの特徴で、もう見てみますとこれ一見してジーグに非常に近いということをお分かりいただけると思います。で、まあ、陽気なスイフという、題名が付けられていますね。これで曲は終わります。こんな、感じのキテル君のハンブルクの潮の満ち引き、まあ、通称通常の音楽です。まあ、その描写音楽であるという点でも楽しい作品で、まあ、これはこの解説を読めながら初めて聞く人でも楽しめる曲かと思って今回選びました。じゃあ、音を出してみましょうか。